こんにちは、門垣敏子です。毎月第1水曜日に皆さんにお届けしています。心と命を守るヒントをお話を伺ってまいります。気軽にマイ防災、文字通り気軽にぜひ今日お聞きいただいた中からヒントを一ついただいて、皆さんの心へのダメージを減らす、そんな準備をしていただきたいと思います。お話はいつものように防災士の天満由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっと季節が一つ二つ進んで過ごしやすいんですけども、だからこう台風の時期もちょっとずれてるみたいですね。
はい、ね、今ぐらいにも、先週も
またそうですよね、はい、すごく今朝なんかそんなお話を気象の専門の方が、はい、1ヶ月ぐらいちょっとずれてますね、はい、っておっしゃってました、ね、
それはよく聞きます。
なので
、はい、温暖化とか
ね、
あとその海流とかも、
あ、そうか、大きいですね、はい、海流はね、
はいはい、変化しちゃって、なんか、ね、気候が全然違って、いろんなものが、ね、台風も今の時期に来るとかって ね、あんまりなかった。
珍しいんですよね、本来なら11月っていうのはね、
はいはい、そういうふうに言われてたんですけど、まあね、先週のは台風じゃなく、
もう、はい、温帯低気圧にな
ったけれども、威力、勢力としては台風
ありましたね。
もう、はい、波でしたね。
数字の問題だけとか聞いてますけどもね、
はい、そうみたいですね、あのまま台風のまま来てたらどうなってたんだろうってすごく思いました。
雨すごかったですからね、はい、本当ですね、はい、とにかくもう常に備えていれば、はい、心の安心も図れるということで、はい、今日もいろいろ伺っていきますが、はい、まずはこの1ヶ月の間にいろいろなところにまた行ってこられました、
はい、
そのお話から伺っていきましょう。
はい、年に一度ある防災国体が、はい、今年は熊本で開催されました。はい、10月19日、20日の2日間だったんですけれども、はい、やっぱり団体数が400団体ぐらい参加していたようで、
すごく多くないですか。
また増えたそうです。
ああ、そうですか。
はい、もうすごい防災関係の方がもう日本中から集まった、
全国から、
はい、感じでした。
はい、意識は高まってますね。
ですね。その防災関係の、企業さんも増えたような感じがします。
なんか嬉しいですね。はい、いわゆる一般企業って、はい、まあ、もちろん営利も目的とされるけど、はい、いかに便利で、はい、いかに安く、はい、いかに皆さんに伝わるかってことやっぱりそれぞれ、はい、考えてされるので、便利なものも私たち知る機会も多いかもしれませんし、はいはい、それが手に入りやすいっていうこともありますよね。
はい、なので今までだったら防災っていう、関連されてなかったような、あ、こんなNTT さんが炊き出しのやつをやってたりとか、ってこういろんな大きな有名な企業さんがいろんな分野の防災に関わっておられて、はい、意外でした。食とか関係ないと思ってたので、
はい、ではその中から400団体の中からちょっと目についた私たちのヒントになるお話を、はい、今日も伺っていきたいですけど、
はい、もうあまりにも会場も分かれていて団体も多くって、で自分たちも出展をさせていただいたので、うん、回れた日数が1日とちょっとぐらいだったんですけど、
そうですか、
はい、でもご縁のある方は、うん、去年横浜でお会いした方にばったりお会いしたり、で近況報告をしたりしたんですけど、今年はその防災教育推進協会の時、私たちの団体が防災ジュニア検定とか防災検定を扱っているので、はい、その関係の方たちからいろんな方を紹介していただいて、
はい
はい、例えば防災住宅ってね、初めて聞いたんですけど、
防災住宅ですか、
はい、住宅で地震にも強い、津波にも強い、うん、土砂災害にも強い家があるっていうのを初めて紹介してもらって、どういうもんなんだろうと思って、うん、説明を聞いたら、例えば津波で流されたままそのまま家自体は残っていると、なので元のところに戻す感じというか
だけでいいと、
はい、で地震の時も、はい、その家だけ潰れなくて周りは潰れているとか、
能登、うん、でもありましたね、はい、なんかそんなお話聞きましたけど、はい、揺れにもじゃあ強い、
その波津波にも強い、はい、うん、で土砂災害でも他の家が潰れてもそこは潰れてなかったっていう例があるお家を紹介していただいて、
はい、
もうみんなでそんなやっぱり命を守れるって
結局は家ですね、
はい、
そうですよ ね、
ねちゃんとしていれば潰れないし、うん、あの地震の揺れで亡くなった方はいないって
前もおっしゃってましたね、
言われたんですけど、こういう住宅とかそういう建物で会社とか建てれたらいいねっていう夢が広がりました、
ね、本当ですね、はい、これはどこか有名な住宅、
いや
あのあれですか、また別ですか、
この住宅あの今はねちょっとずつ増えてきているとはおっしゃってたんですけど、この代表の方がね、はい、児玉さんという方がおられて、うん、全部この中に写あの本も出てるんですけど、
はい、
写真は僕が全部撮ったんだよって言っておられたんですけど、
あの被災地にじゃあ出向かれたんですか、
はい、もう世界各国あちこちでこうそういう災害が起こったらどうなってしまってたかとか、いろんなところで、はい、研究もされて、で自分たちが建てた家がどうなっているかっていうのも見に行かれたりしたみたいなんですけど、本当にこういう住宅が一般的になれば、あの気密性もあって、冷暖房とか効くんですかって、コンクリートを、
はい、
あのでできてるそうなんですけど、
ベースは
通気性が、はい、どうなんだろうとかいろいろ聞いたら、そういうのもちゃんとあの冬はあったかいし、
うん、
夏は涼しいって、おっしゃってたので、はい、で住宅の価格はちょっと高いけれども、そうやって長いこと使えることを考えたら買えて安いんだよみたいにおっしゃってたので、はい、で一回ぜひ、ね、調べてみていただきたいんですけど、
そうですね、はい、今日本をお持ちいただいてますね、
はい、
巨大災害から命を守るのは家だということで、はい、これが副題で防災住宅、文字通り防災です、あの守る防ぐ災いを防ぐ住宅という、はい、書かれたのが防災住宅研究所所長の小玉さんですね、
はい、
滝さんというのかな、
はい
はいはい、ぜひ関心のある方ちょっと防災住宅で
検索してみられたら、はい、調べていただくと、はい、ご自身の土地 の、 その安全度も調べたりする、うん、あのサイトみたいなのもあるそうなので、それもいいなって思いました。
そうですね、
はい、ご自身のところがどういう災害に見舞われたり、
ね、いつもね、
どれぐらいの強度がその土地にあるのかっていうのも、うん、あの診断ができるという、はい、QR コードが、ね、はい、載っているそうなので、はい、それもすごく、そういう機会ってなかなかないじゃないですか。
ないですね。
まず自分の場所を知る、何に弱いとかどういう時は大丈夫みたいなことを、はい、ぜひ知るためにも一回調べていただきたいなって思いました。
はい、わかりました。
でここにいらっしゃった女性の方がいて、あれこの方見たことあるなと思ったら、あの防災アナウンサーの方で、昨日ちょうどテレビに出ておられました、マツコさんの番組。この防災住宅のところにおられた方だと思って、
はいはい、あそうだったんですか、
はい、防災の世界は狭いので、はい、
つまり専門にされている方が、はい、いろんなところでアピールをして、はい、っていうことになるんですね、
はい、もうね、あのみんなチーム戦でそれぞれ、ね、いろんなところでお会いしますので
、そうなんですね、
はい、
その他はいかがでしょうか。防災住宅が一つちょっと新しい情報ですけど、はい、
あの私が今地域のハザードというか、うん、あの、はい、みんなに配られる助かるマップというのを作成している関係で、はい、これだここならいろんなところの防災ハンドブックが手に入るのではないかと歩き回っていたら、うん、ちょうどあのそういうのを集めているあのところがありまして、で冊子ではなくて最近はもう QR コードで、
やっぱりそうなって
ますか、すごいなと思いまして、はい、全部あの紹介 してもらって、あの QR コードで見ていただくと、いろんなハンドブックがもう見れますよっていう風に、
21箇所のこの防災の冊子の中で、はい、ほとんどが QR コードですね、はい、2箇所だけが冊子という感じかな、
はい、そうなんです。だからそこでは手に入らない、QR では手に入らないところの冊子を、
持ってこられました、
はい、持って帰ってみました、
は
い、いやいろん んな団体がいろんな立場からの防災ハンドブックを作っておられるんだなと思って、
うん、そうですね。
そうなんです。
ということはご自分の状況に似合ったところのを見つけてちょっと調べることもできる、はい、ということですね。
できると思います。例えば小さいお子さんがいらっしゃる方もそういう、はい、専用というか専門的な防災ハンドブックがありますし、あのお年を召した方だったり障害がある方だったり、ね、もう本当に防災っていろんな立場それぞれ、
そうですよね、
はい、
うん、なるほど。
目から鱗と言いますか。
これはどこかに一覧されてるんでしょうか ね。今回のその防災国体、場所が熊本っておっしゃってましたけど、はい、そのところをちょっと開けたら出てくるんでしょうか ね。
あのずっと去年の文とかでも載っているので、
あ、そうですか、
はい、じゃあちょっと防災国体で調べていただいたり、はい、あとインターネットで、
そうです ね、
ね、防災ハンドブックとか、例えばご自身の立場で女性だったら女性、はい、一人暮らしみたいな感じでやっていくと、そうやってあのインターネットからそのダウンロードできる防災ハンドブックがあると思うので、
そうかもしれませんね、
はい、ぜひあの何か起こってしまう前に見ていただいて、ね、一つでも備えていただけたらいいなって思います、はい、
本当ですね。もう転ばぬ先の杖になりますからね、
はい、本当に
何よりも心の杖になります、
はい、
ねえ、
ね、揺れた後に あれもできたかったっていつも後悔が必ず起こるの で、
そうです、ね、
はい、一つずつでもやっていただけたらと思います、は
い、そういうサイトがあるっていうのもこういう機会ね、お伺いして初めて分かりますのでね、
はいはい、
防災ハンドブックでご自身の状況に合ったところ、
はい、
見つける可能性もありますから、
はい、
元々の探す場所としたらやっぱり防災国体、
防災国体、
はい、
で、あの、みんなの推し冊子って書いてありますね。
あ、これは、はい、みんなの推し冊子、
はい、
今時のタイトルを、
はいはい、本当ですね、はい、作られているのがこの47防災女子部っていう有名なんですけど、防災の中では。
そうなんですか、はい、ひらがなですね、47防災、あ、そういうお名前がついてるんですね、はい、女子部、
はい
はい、
いや、すごくいろんなたくさんの女性が活動されていたり、あと女性だけじゃなくて47防災会っていうのはあの男性がいたりとかいろんな会があるはずなんですけど、
ベースはどこなんでしょうね。
どこなんでしょうね。書いてますでしょう。書
いて特には、うん、はい、ないですけども、はい、多分ね、あのどなたかが体験された方が中心になって、はい、うん、やっぱり体験してみないと出てこないので ね、
そうですね、
こういうのはね、もう今はでも本当にあの阪神淡路大震災が来年で30年になりますけど、はい、それ以降が本当にあらゆるところでまさかまさかという場所で大きな大きな地震がありますのでね、
はい
はい、じゃあぜひ皆さんもちょっと47、これもひらがなです、はい、防災会女子部、
はい
はいはい、会議の会です、防災会、
はい、
で女子部、
はい、
これで調べていただくと特にこの防災ハンドブックのことは詳しく出てますのでね、は
い、
は
い、
今は本当にインターネットを上手に使うことであのご自分に関連した資料をね、
はい、
あのピンポイントで見つけることもできますからね、
はい、本当にもうぜひ調べていただけたらと思います、
はいはい、それからもう一つ、
はい、
あのすごくたくさんまた書いてますけども、
そうなんです、あの熊本県庁さんが作られている、うん、熊本マイタイムラインっていうのがありまして、
あ、はい、ご自分用の一つじゃ見せていただきます、
はいはい、あのマイタイムラインを作りなさいってよく言われるんですけれども、
つまりご自分に合った何の時にどうしてこうしてこうしてという、
はいはい、
筋書きですね。
筋書きってなかなかやらないっていうか、はい、やり方もわからないしどうしたらいいんだろうって、
そうですね、やったらいいなと思いながら、はい、具体的な方法がわからないですね、確かに、はい、
そうしましたらそこにいらっしゃった方が、はい、僕がね5分間で作れる全国どこでもの当てはめることができる、うん、あのマイタイムラインを作るこのチャートといいますか、
はい
はい、紙を作ったからこれでやったらいいよってすごくおっしゃってたので、あの三田市は雨が多かったりそういう大雨だったり水害に関しては用意しておいた方がいいんじゃない、
う
ん、特にね、
あ、そうですね、これはちょうど大雨から命を守り、はい、命をつなぐという、
はい
はい、
なのでこういう 簡単に順番にチェックして、うん、自分のお家はマンションですかとか、うん、あと垂直避難できますかみたいに、
簡単なところからイエスノーで答えていける、
イエスノーで、はい、答えていって、次にじゃあ私の避難所はどこどこにって、明るいうちから早めに避難するとか、うん、そういうふうに順立ってやっていけば、今の自分の状況に当てはめれば作れるようになっていると言っていました、
うん、そうなんですね。
はい、はい、そうしたらちょっと敷居が下がるのではないかと思いもらってきました。
ね、いいですね、うん、これはやっぱりなんかまずは自分の住んでいる地域どんなリスクがあるのかってことを、はいはい、チェックして、
はい、ハザードマップね、ちょっと見方が難しいかもしれないんですけど、どれぐらい大雨が降ったらね、浸水しちゃうんだろうかとか、土砂災害、山が近くにあったりしたらね、土砂災害でもしかしたら道路が通れなくなっちゃうかもしれない、そしたら避難にもね時間かかるよねとか、いろんなことをちょっと想定して、
そうですね、
あらかじめ考えておいたり、ご家族で話し合っておいていただけたら、いざっていう時にね行動がしやすいと思うんですよ ね、 そうですね。
だからまずは場所がどうか、はい、で次は家族構成がどうか、
はい、
その中にはペットがいるかというのも含まれてますし、はい、赤ちゃんがいらっしゃるか、高齢者がいらっしゃるか、また障害を持っていらっしゃる方がいるか、そして妊婦さんがいらっしゃるかという、はい、こう厭わなきゃいけない、はい、こう移動するときに、はい、という状況があるかどうかをチェックして、はい、でその次に今度はおっしゃってた建物がマンションなどの頑丈なものなのかどうなのかっていう順番がちゃんと書いてあっていいですね、
はい、ご自身に当てはめてやっていけるので、
で、つまり垂直避難ができるんであればご自宅のままでいいとか、はい、それから2階以上だったら自宅の避難でいいと、
はい、
でそうじゃなかったらやっぱりどっか早めに移動しましょうという答えが出てくるという、
はい
はい、もうゲーム感覚で作
れます、ね、はい、できると思うので、はい、
ちょうどこの間の土曜日が大雨でしたので、
はい、
皆さんもう特に私たちもこの地域に来て初めてなんですけども、はい、道路が水浸しで10センチぐらいは溜まってたかな、
ね、それが10センチ、ね、溜まって
た、もうひっきりなしにちょっと小高いところからまだまだ流れてきてるので、あの雨があと1時間2時間続けば、
はい、
本当にこう災害に、ね、なる可能性もあるっていう、どういう状況かっていうのが初めて分かったんですけど、
す
皆さんもきっとねこの間の土曜日のかなりの量の雨で、
はい、
ちょっと近代まれなる大雨でしたので、あ、この地域がこうなんだっていうのを実感されたと思うので、
そうかもしれないです ね、なかなか何もなかったらね、
そう
想像もつかないですもんね。
なんかマップになってるけど、はい、まあまあ大丈夫
大丈夫かなって、
いつものねバイアスですよね、
はい、
うちは大丈夫、うん、私は大丈夫という
思います
ね、思いがちですけど、
はい、
現実の土曜日の雨をちょっとイメージしてくださって、
はい、
あのベランダが水浸しになったわということもきっと、はい、ね、なんかこうプカプカ浮いたわとかあるかもしれないので、
そうですよね、
今のうちにちょっと覚えてる間にどうすればいいかということを、
はいはい、ね、想定して、もしね、暗かったり、ね、した時間にそうなってて、
そう
マンホールが外れちゃってたら落ちてしまったりするし、危ないですよね。
そうですね。中学高校のなんかマラソン駅伝でしたかしら、ね、男子の部がちょうどその水浸しのところで、
はい、
もうマンホールがあるか溝があるかわからないから怖かったっていう感想をね、
そうでしたか、
言ってらして、
結構されたんですね、され
一応途中で中止になったんですけど、はい、4番か3番かその辺まではされたらしいんですよ、はい、
映
像もちょっと見たんですけども、膝ぐらいまでひどいところは、
走りにくいし、もう本当見えないですよね、何があるか、
あれは現実だなと思って、
はい、
イメージでは聞いてしたつもりだけども、はい、実際はこうなると、はい、もう溝がどこで、濁ってますし、当然ですけど、
そうなんですよ、見えないので、足元がもう30センチってなったらね、普通のプールとかじゃないので、
そう大変です、綺麗なお水じゃないので、
いや、そうですか、
だから地域の場所としてどこにどうなるかっていうのは、
はい、
印象のまだはっきり残ってるこの間に、ね、
う
ん、考えた方がいいかもしれませんね、
はい、 もうぜひ、はい、これはホームページに載ってるのかな。
あ、そうですね、もしよかったら、ま、先ほどからご紹介している熊本でありました、はい、2024年版の防災国体、
はい、
こちらの方のページもね、またご覧になられたらいかがでしょうか。
はい、
ありがとうございます。その他はいかがですか、今日ご紹介いただく。
はい、私たちがいろんな、ね、目の見えない方のためには耳で聞くハザードマップがあるっていうのも驚きました。
はいはい、
まだ、ね、試してないからわからないんですけど、目が見えない方はどうやって見るんだろうと思ったら、耳で聞く、音声で確かめることができる
ものが、はい、ね、
あったんですよね。
なかなかご覧になること少ないんじゃないですか。
は
い、
私はもう防災国体だから見つけられたと思ったんですけど、はい、あとは耳が聞こえない方のために遠隔通訳のデモンストレーションみたいなのもありました。はい、全国の手話通訳さんがいて、画面スマートフォンからこういう状況でって言ったら、全国の今対応できる手話通訳さんとオンラインでつながって、ご自身の言いたいこととかをこう通訳してくださるっていうシステムらしくって、
はい、あ、そうなんですか。
はい、なんか知らない、ね、いろんなこういろんな立場の方に寄り添った支援も、まだまだ少なかったですけど、はい、400団体のうちの、その聴覚障害の方のも、私が見つけられたのは1か2か。
400ある中の。
はい。でもサインとか、こういうサインボードとかはあったので、もう少しあるのかもしれないですけど、はい、まだまだ少なかったけれども、そういう
やっと出てきました。
やっと、はい、こうやって大々的にチラシをいただいたのは初めてだったので。
あ、そうだったんですね。
はい、
これから少しずつかもしれませんけども、
はい、
広がっていくことを、ね、願ってますね。はい、私たちもそういう存在があるってことを知っておくだけで、はい、また違いますね。
違うと思います。知っといてもらうだけで心強かったり、
ね、はい、確かあったよっていうことでね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、さあ、そしてその特に今日はいつも10 の、 はい、心と命を守る10のヒント、これはもう何遍もお伝えしてますが、天満さんご自身が阪神淡路大震災でも本当に大変な思いをされた、はい、そこから心を守るためのものということで、命を守るものということで10のヒントを、
はい、
冊子にまとめてくださった。もう順番に毎月毎月、はい、もう何年も繰り返し皆さんに、はい、その都度皆さんがピンときた時にその一つでもね、実践していただけたら嬉しいんですけど、今回は一番大事な、
はい、
トイレのことを考えておく、
はい、
このシリーズになってきましたので、
はい、
今回の防災の時もきっとご覧になってこられたと思いますし、毎月防災会議、
あ、そうなんです、
ご出席されてますね。
ポートアイランドの方の、はい、会議に出させていただいて、はい、ちょうどマンションばっかりですし、
あ、ポートアイランドは、
はい、はい、で避難所にもし行ったとしても、前回の阪神淡路大震災を被災された方も多くて、その時にトイレがやっぱり大変だったそうで、もう毎回トイレの備えを一番強く言ってらして、
はい、
で推進するものもトイレの備えとカセットボンベと、うん、カセットコンロはっていう感じで、
はい、
はい、お伝えしているそうなんですけれども、
変な言い方になるかもしれないですけど、やっぱり食べるものは絶対入れなきゃいけない、
はい、
食べたら出さなきゃいけない、この2つが健康を守る、はい、心も守るってことになりますもんね。
は
い、
なります。ですが、もうその災害が起こってしまうとすぐにトイレが使えない状況だったりとか、
忘れがちですよ ね、 でもね、
そうなんです。命があった次に私は一番大事なのはトイレと思っているので、はい、出さなきゃ病気になっちゃう、
ね、
本当に自分もすごく我慢した覚えが、
ね、
はい、あったので、
その我慢した理由は
もう臭くて汚くって、もうトラウマになっちゃって、トイレ、行けるトイレがなかったっていうのが、
ね、でそういうお話をずっともう何年も聞いてたんですが、はい、今回ご用意いただいた冊子を改めて見たら、お写真で見ると、
はい、
こんな惨状なのかと、
はい、
トイレのひどさというのは、
はい、ね、
足の踏み場もない、
もう 古物で
いっぱい。これはもう入るのは嫌になりますよね、は
い、もう靴の裏につくと考えてください、ね、どうやって拭こうとかも思っちゃうし、
本当ですね、
う
ん、そうしたらもうできるだけギリギリまで我慢したい、
我慢しました。
でも我慢しても限度があるから今度は食べなくする、
はい、飲まなくする
で、これが体調
壊す、症候群になっちゃった方が多かったり、あと腎炎とか膀胱炎とかの方もすごく大勢おられたそうです、はい、そうですね、あ、同じ気持ちで我慢した人がいらっしゃったんだなって、
ね、
はい、
そうですね、
今でもやっぱり災害が起こるためにトイレ問題っていうのは起こるの で、ね、あんまり変わってない、状況が変わってないなって、ね、
社会的な風潮としては特に今本当外国の方たくさん来られるけど、はい、駅のトイレが綺麗だ、公園のトイレが綺麗だっておっしゃってくださる、うん、はい、そのぐらい社会的にはトイレが綺麗じゃないと、そしてよくショッピング街なんかも、はい、女性のトイレだけはもう完璧に綺麗にすると、そうしないとお客さんが来てくれないと、
お客さんが来ない、お手洗いを選んで、ね、お店に行く方も、うん、まあ、自分も含めてなんですけど、ね、多いですよね。
なんかそのぐらいこう一般社会の、はい、特に民間ではレベルが上がっているのに、はい、
世界一綺麗だそうですよ、
ね、言われてますよね、うん、で公共のトイレも公園はとっても衛生面も含めて、はい、安全面も含めて綺麗になっているのに、はい、いざ避難した時には
災害が起こるともう世界一ひどいって言われる、
まあ
ね、難民キャンプ
状態もそうですね、以下ですもんね、うん、だから意識をもっとみんなで声を上げて、
はい、
一番にトイレのルールを作りましょうって、はい、みんなが声を出せばできることですよね、
はい、できるはずですし、ね、ご自身でも、うん、やっぱり用意は公のところで準備は足りないので、はい、圧倒的に
これも覚えとかなきゃいけない、
そうなんです、ご自身のご家族の分は、はい、ご自身で用意1週間分は用意しておかないと、うんうん、そういうトイレに行かなきゃいけなくなっちゃうし、うんうん、行けるかもわからないですね、いつ開設されるかも、
ね、
はい、
うん、
なので自助努力がトイレも必要になります、
うん、じゃあお水の次にはトイレでしょうかね、
はい、そこは私はトイレが大事だと思います。食べ物はどっかしらにこうね、はい、冷蔵庫があったりとか、
ね、
お家で、ね、被災したらね、
うん、
食べるものは意外とあったんですけど、トイレだけは本当に困りました。
そうですね、うん、分けて使うことできないのでね、
はい、
一人一人ですのでね、
はい、
もうちゃんとその分を用意しなきゃいけないということで、はい、簡単に作れる方法も毎回お聞きしてますが、まずはさっきおっしゃったその防災会議でお聞きになられたところで、
はい、
気になることがあったらちょっとご紹介いただけますか。
今お家自宅避難を、うん、はい、やはり人数的に全員が避難するってことは、うん、多分想定されてないんですよね、三田市にしても、
あ、そうです
よね、無理ですよね、
そうですね、はい、
なので自宅で避難することを考えると、うん、実はトイレって知っていればまず便器、ね、ご自身のトイレを簡易トイレ側に使うことができるっていうことをまず知っていただきたいんですけど、
はい、
はい、便器を上げて45リットルのゴミ袋がぴったりとこう
蓋と座面を上げて、
あ、そうですね、蓋と、はい、はい、座面を上げて、はい、そこに45リットルのビニール、
はい、普通のゴミ袋ですね、
はい、を入れて、
まず入れちゃいます、
はいはい、でもう一回便座というかね、
はい、
座るところを下げて、はい、私はもう一回そこにビニールをかけます、はい、で中に紙、新聞紙だったり、うん、ペットの防災、ペットシーツ、トイレシーツ入れたり、
あ、はい、
あと大人用のね、紙おむつとかを入れたり、はい、猫の砂だったりを入れて、
あ、そうですね、いろいろ、はい、
はい、吸収させて、で1回分終わったらギュッとこう結んで、はい、普通の燃えるゴミのところに置いておくっていう、
はい、
感じのシステムを作ったら、
それさえすればお家では、
はい、
十分に成り立つということですね、はい、高いのを買わなくても、
はい、
だからあれも当初はちょっと使ったとしても人数分1週間分って言ったらかさばりますし、
そうなんです、
お値段も張りますから、
はい、はい、私はそういうのもちゃんとトイレとしてのものも用意はしてあるんですけど、
うんうん、
そればっかりだと高いので、
そうですよね、
はい、他のものでも代用できるよっていうのを、
ね、そうですね、
はい、
去年の8人の日にも、
はい、
実践していただきましたので、
はい、リクエストをいただいたので、
ね、もうぜひと思って、
はい、
だから見ていただいた方には、あ、そんな簡単にできるんだと、
そうなんです、もう自分が被災した時に全く 全くその気づけなかったので、後からあ知ってたらあんなに困らなかったのにって思いました。
もうほとんどがもちろんですけど推薦なので使えないと、はい、花から思ってたけれども、
思ってしまいました、うん、45リットルがぴったりはまるともわからなかったですし、はい、
だからぜひお家には45リットルの何枚か、はい、あのストックしておかれて、はい、で個人個人用に、はい、もうちょっと小さめ、
そうです、もうちょっと小さめ、便座に当てはめようと思ったら、はい、まあまあ大きめじゃないとあれですけど、
そうですね、ある意味ね、そうですね、
はい、
でそれでそれはできたらあのちょっと色のついてる黒っぽいものがいいですね。
黒っぽいものとかシルバーだったりとか、あとちょっと丈夫なものの方が、
そうです、ね、
今100円ショップの薄かったりするので、たくさん入ってるやつは、でも色付きの、ね、ビニールを探したら意外と100円ショップのその匂い、あ、はい、あの銀色のものとかは結局100円ショップにあったので、それを買ってちょっと丈夫で匂いが漏れにくいっていうやつをトイレ用に買って置いてます。
そうなんですね、はい、以前にはあのあまり最近はないですけど粉石鹸をね、
あ、はい、粉石鹸も私置いてありますし、あと猫の砂が、猫のトイレって本当に臭いんですけど、
あ、そう
ですね、うまい具合に匂いしないものだなと思って、はい、
どのぐらいの量入れたら足るんですかね。
あ、結構あの 2、300cc とかを吸収できるぐらいなの、
コップ一杯分ぐらい、
コップ一杯でもし足りなかったら足したらいいかなと。
あ、まあまあそうですけど、はい、そのぐらいはやっぱり1回で使う、
1回、はい、結構
となるとやっぱ結構たくさんいりますね、はい、だから新聞紙でもいいし、新聞紙でもいいし、何か雑誌でもいいし、
はい、いいし吸水できた方がやっぱ水分があると燃えるゴミに出しづらいので、
困りますね、
はい、
なるほどね、はい、そうやってそういう用意をなさってっていうことで、
はい、でね、あの皆さんトイレ使えるやんとか思ってしまうと思うんですけど、うん、マンションとかだったら、あの排水管がね1本ドーンとあって、
上から下まで全部使いますから、
そうなんです、みんながそこのトイレ流すので、どこかで破損してしまっていたら、その破損部分から汚物とかが全部ドーッとお家の中に流れてきてしまったりする、
避難所のトイレごときじゃないですよね、
本当にお家の中が、ね、そんなことになったら大変なので、あのみんなちゃんと破損してないのを確認してからトイレを使うっていうルール、大きなルールがないと、
そうですね、
はい、大勢が住んでおられるとか特にそういうルールを今から作っておかないと大変ですよ ね、 ね、
でそれが例えば下から順番にチェックして OK だとなったら、はい、例えば一番上のその縦の階がなんかこう、はい、札をね、ベランダにでもね、トイレ OK って、
ね、
なんか
トイレ OK、ねえ、
そうしたらいちいち声かけていかなくてもいいので、
本当ですね、2ついりますね、あの避難訓練 で、ね、よく生存確認で、はい、あの黄色いタオルをねかけて、ね、無事ですってかけてくださいって言うけど、トイレも OK ですって、はい、あった方がいいですよ ね、 ね、
絶対いいと思います。
あ、それは思いつきませんでした、ね、ちょっと言っておきます、
ぜひぜひ
真似っこさせてもらおうっていうふうに、
ぜひぜひ、
はい、
ね、うん、あのその安否確認をベランダにっていうのは私たちもこの間の放送で伺って、はい、それは便利だ、よくドアノブにっていうけど、はい、全部回らなきゃいけないんですよ、
そうなんですよ、
でもベランダの、ね、
ベランダだったら ね、 ね、みんな一面からこう
見えますから、
ね、半分かもしれないですけど、はい、いちいちこう、ね、行かなくても確認できますよね、うん、ね、
手間が省けるから、はい、一刻も早くあそこがあって見つけることもできますしね、はい、
うん、
はい、なんかトイレもぜひそういう形でいいなと、
本当ですそしたらね、その縦全部 OK だったら使えるってなりますもんね、
そうなんですよ、素早くね、それもあった、はい、直後からやっていけば安心してトイレも使える、はい、
本当です、
お水が出る場合は本当に安心して使える、
はい、
で出なかったらさっきお伝えした簡易トイレを、
はい、簡易トイレを設置
作って、はい、もしくはあの手元にあるものを使っていくということですね、はいはい、ありがとうございます。その他はどうでしょうか、トイレについて。
トイレについては、はい、あのそういうもしあの私はあの時は気づかなかったんですけど、スツールでもバケツでもいろんな段ボールでもあの座って大丈夫そうなお水が入ってたような段ボールって結構丈夫なので、
はいはい、
ああいう風にこうお尻が落ちないように工夫さえすれば、そういうものでもトイレになるよっていうのはお伝え、
ね、
はい、してます。100均のゴミ箱も二重にしたら結構丈夫になって、はい、お子さんとかでも
そうです、ね、
お尻が落ちずにこう、ね、できたり、おまるをね、おまる型のものを用意される方もおられますし、意外と 意識すればいろんなものが簡易トイレになるなっていうのも、そう
です
ね、うん、
でお家だったらそれがあのトイレが何人かいらっしゃったら、はい、一気にっていうのは難しかったら、はい、どこか個室することもできる、はい、持ち運びができるの で、
はい、私は防災テントって言って一人分 の外で着替えたりするような、はい、あの縦型の5000か6000ぐらいで買ったと思うんですけど、そういうテントみたいなのもあるので、それは防災 その災害時のトイレ、屋外用のトイレになるために買ってたんですけど、はい、意外と海水浴の時とか
便利ですね、
はい、使えたりします。
なるほど、立って使えるんですか。
はい、立って着替えられたりするので。
あ、いいですね。格好が出るんですか。
出ません。大丈夫です。
そうですか。
はい、
わかりました。
はい、そういうものもあったり、うん、あまりにトイレがしんどかったのでトイレの備えをいろいろ
と思います。本当に全ての健康はそこから来ますので、はいはい、あの意識してないうちに綺麗なトイレで日本人は本当に毎日過ごしてるのを、はい、なんかこうできそうだと思ってたらいざ止まってしまったらあっていうことになるのが
トイレだと思います。そうなんです。はい、なんかね、トイレの備えの私たちが防災国体でお話した次の方かなはトイレのそのトレーラーのトイレハウスを、うん、紹介している方がおられました。
あ、そうですか。
トイレもこうやって、ね、移動式で、これもいい、ね、なんだろう、支援だなってすごく思って。
本当そうですね。いくつか入ってるわけですね。じゃあその、
はい、
あの車には
2個だったかな。で、綺麗にちゃんと水洗だったり、
ニュースで聞いたことがあるような気がします。はいはい、
うん、驚きました。そういう、もう普段のトイレみたいな感じで使える、
快適に過ごす、
はい、匂いもなくって水洗も使えて、1000回分いけるって言ったかな。だから能登にも行きましたって。
意外な会社が作ってらっしゃったんじゃないですか。
そうなんです。
日頃のね、あの業務とは違いましたよね。
トイレットペーパーのね、製紙の会社だったんですよ、そこが。
そうです
か、はい、
なるほど。じゃあ関連なくはないですね。
ない、はい、私が拝見したのはそういう会社で、はい、だから僕たちは本当はトイレットペーパーを販売してるんですけれども、そのためにこう支援でトイレ、きれいなトイレをって言って、はい、提供させてもらってますっていうプレゼンをされている方がおられました。
で今出てきたトイレットペーパーもいろんなものに使えるから備蓄しておけばいいってことも聞いたことありますけど、
はい、トイレットペーパーも本当に備蓄で、あのトイレと一緒にね、忘れちゃいけないのがトイレットペーパーなんですけど、
はい、
はい、トイレットペーパーはいろんな、なんだろう、防災グッズの一つとして、うん、はい、備えて忘れがちなんですけど、はい、用意してます、ね、普通のティッシュの代わりにも、ね、
そうですね、代わりになりますし、
はい、
そうですね、
はい、
だからあのまた別かもしれませんけど、ラップもとっても便利ですから、はい、ラップもいくつか、
はい、
あの余分に買っておくことも大事です、は
い、ラップは本当にね、食器洗えなかったり、
お皿にね、紙代にでも巻けば、
はい、巻けばいい、
水分でもね、のっけられますからね、
はい、いろんな使い方ができると思います、うん、あのトイレの便座とかラップで一回巻いといたらいいかもしれないですね。
なるほど、
なんかね、汚れそうに、う
ん、気になるんだったらまずは ね、それを取ればいいだけですから ね、
あの災害が終わって日常生活に戻ったらね、取ったらいいんじゃないかなって今
お正月、あのお掃除がお水でできなかったら、
はい、そうなんです、そうなんです、
ね、
先にもう巻いといてからビニール敷いたりしたら滑りにくかったり、ビニールも、
ね、本当ですね、
滑りにくかったり、
そうですね、うん、そういう使い方も、いろんなこう考え出したら、一つ考え出したら、
はい、誰かとこう会話していると思い浮かぶことってありますね、
お家でぜひ、はい、していただきたいですね、はい、もう一つ紙おむつが便利ですよっていうのを、
はい、
この冊子には書いてくださってますが、
はい、
ちょっとそろそろお時間になったので、次回にこのあたりは詳しく、
はい、
あのお話しいただきたいと思います。 ありがとうございました。また来月もいろんな体験をしていただいて、はい、なんか近々行かれるんですよね。
はい、あの防災訓練がたくさんある時期なので、
は
い、あのいっぱい行って勉強させてもらってきます。
はい、そしてご自身の講座もあるんですね。
はい、講座も、
あ、
そうです、忘れていました。そうなんです、月曜日に防災講座 と、 あと
来週ですか。
来週です、はい、小学校低学年の方と高学年の方に向けて、はい、2回に分けて、はい、
子どもさん方頭が柔らかいから、はい、いっぱい学んでほしいですね。
もうすぐね行動しようと思っていただけて、でお父さんお母さん保護者の 方にも言ってくださるので、うん、お子さんたちのその防災力をね、アップできるようにこう想定してもらえるように、はい、お話今作ってます。
じゃあまた次回その、はい、あの結果報告などもお伺いしたいと思います、はい、ありがとうございます。いつもお話しいただいているのは防災士の天満由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は12月4日を予定しております。次回もぜひお聞きください。